皆さんこんにちは、ビコムこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、コメントにもですね、坂本さん、ぎっくり大丈夫でしょうかって入ってますよ。
久しぶりになりましたね。
そうですね。
なんか子供のね、あの机を、学習机を組み立てるまでよかったんですけど、うん、移動してたらなんかあれってなってじわじわ来て、はい、でも一応動けたんで整体行って、うん、でまあ3日で治りましたみたいな。
3日で治るものなんですね。
いや、軽かったんで、はい、うん、動けない時ありますよね。
あります、あります、はい、結構仕事に支障が出るくらい起きるのも座れないみたいな、ね、よくなります。
座りすぎは良くないです。あ、なるんです
か。よくなるよ。
座りすぎ、座りすぎでな
っちゃう。硬くなってるそこのあたりが、
ね、多分そうですよ、うん、
ストレッチしながらね、やらないといけないですね。はい、今日無事に、はい、張ってこなくてよくてね、お元気そうで。
リモートもできると思いますからね、多分ね、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、来ていただけてよかった
です。野口さんのメガネ新鮮です。
あ、そうですか、
かわいい。
よかった。
はい、
いいね、なんか頭良さそうに。
あ、よかったよかった。
いいんです、頭がとても、はい、すごく素敵ですね。ありがとうございます。はい、心配してくださった方ね、コメントありがとうございました。さて、そしてですね、先週のベンチャー社長のコーナーでご紹介したユーラホールディングス株式会社、うん、ね、この会社は陶器ですとか燕市の金属製品などの工芸品が、まあ、国内外で販路を、ね、販売を広げていけるように製品の企画も含めて作り手のサポートをしているという会社でした。で、その実店舗が有明ガーデンにあるということで、うん、坂本さん、リポートお願いしますなんてね、話していたんですけれども、早速ね、そうですね、
しました。
飾りみたいになってますからね。そう、また有明ガーデン行くんかいみたいな話で、
あ
の行ってまいりまして、はい、はい、お花ちょうどいらっしゃったんですよ。
あ、
は
い、すごい。
この前、はい、出演いただいた、はい、同じ方がいて、おおっていう話で、どうも先日はっていう話をして、で、まあ、売れ筋って何なんですか、うん、土鍋ですとか言って、
土鍋ですか、
土鍋ですかみたいな。
この
来てるの。そうそう。で、何それっつって聞いたら、いや、外国人の方が土鍋を買っていくんですよ、つって、うん、普通だったらこれも土鍋を片付ける時期なんだけど、うん、もう置いとかなきゃいけないですよみたいな話で。
そうなんですね。
意外と台湾とかから来た方が、まあ、向こうもそういう文化があるみたいで、うん、土鍋を買って帰られるらしく、へ、うん、っていう、はい、
土鍋なんだ、
面白いな。
台湾かなと思ったら、
そう、それはそれもちろんあるんでしょうけど、ね、はい、土鍋買われるみたいで、はい、有明ガーデンの2階にね、店舗を常設されてますので、興味のある方行ってみてください。
いや、土鍋とは意外でしたね。やっぱりあの実際に行ってみてのね、あの感想というのね、違いますよね、はい、ということで、まあ、いろんな製品を、ね、取り扱っていらっしゃるということで、うん、ユーラホールディングス、気になる方はぜひ、サイトなどチェックしてみてください、
う
ん、坂本さん、ありがとうございました。
また、はい、
さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均は小幅ながら反発して引けています。アメリカの地銀の経営不安に端を発した金融システム不安や、明日に控えた日銀金融政策決定会合などから手掛けづらい状況にある一方、工業石銘柄や内需の消費関連株などへの物色意欲は旺盛で、相場を下支えする状況が続いています。さあ、このあたりも改めて背景なども踏まえてね、お話しいただければと思います、
うん、はい、まあ、まずはマクロ、まあ、実際この週はあんまりないんですけどね、うん、はい、お願いします、はい、
まあ、経済指標としては、まあ、あの住宅 の経済指標が出てました。新築住宅販売件数なんですが、あの結構強い数字が出てきていて、前回から大幅増になってます。これ理由としては、住宅ローンの金利がまあ高止まり、これによって、中古住宅の供給が不足しているので、皆さんやっぱり住宅欲しいみたいなので新築の住宅にシフトすると、全然強いということですね。
そう
ね、
まあ、足元金利も一応下がりましたからね、もうピークは打ったんじゃないか、でもただこのまま利下げがないともういい位置まで下がってるよね、っていうのがあったのかなと思うんですけど、
だから住宅の市況も比較的好調だということですね、
すごいよね。日本で好調って、まあ、マンションはあるけど、まあ、意外とね効かないですもん ね、
新築の住宅販売ですからね、
やっぱり人口が、まあ、多い国は違いますねって思いますね。
あれですかね、あの転出というかね、あの労働移転もあるので、住宅を買い替える方も多い国ですもんね。で今日ですかね、今日の夜、まあ、PC、まあ、物価の情報が出てくるんですが、
これ前回結構注目されましたよね。
あ、そうですね、で今日もね今晩、まあ、注目したいかなと思います、なので今週一番こう話題があったのは、今新井さんもご紹介ありましたけど、あの、まあ、地銀ですね、ファーストリパブリックバンク、ここの預金が非常に流出しているので、まあ、少しだけこうあの金融不安が再燃しているような雰囲気はありますけども、
高値での、まあ、こういう悪材料でこれだけしか押さないということは本当に強いね、今日も戻ってるし ね、ちょっとね、と思わざるを得ないよねという気がしますね。はい、
まあ、預金がね、かなり流出しているという情報はありますけれども、そこまで混乱には至ってない状況ですよね、との株式市場を見てみるとね、
まあ、これ混乱にならないように全体で守っているみたいな。
そうですね、
もちろん、はい、それもあるでしょうし、まあ、それしかというとか、まあ、顕在化しらく材料はたくさんあるんでしょうけど、まあ、これしか取り上げないというか、
確かに、ね、これしかないですね今ね。
まあそうですね、まあ、探せばねいくらでもあるんですけど、でも逆に上がり続けてますからね、実際ね、まあ、特に日本株も強いですしね、まあ、その話はまあ後からしたいなとは思いますけど、はい、
なので今悪材料もこれだけで、そんなに、しかも対処ができているということ、
今のところ、ね、今のところ、はい、ドルの融通をみんなでしながら、はいはい、そういう感じですよね。
そこまで怖がらなくていいのかなという地合いな気がしますよね。はい、では日本の話題に変わっていきましょうか。
はい、日本に関しては個別いろいろ強いものがありますけれども、まあ、食品関連も強いし、あと建設株、
ね、いやこれは強いですね、まあ、アクティビストが入ってる銘柄もあって、ね、2倍とか普通になったのもありましたけど、
まだまだね PR1 倍割れだから、
そうですね、まあ、ただどうなんですか ねこのまま、まあ伝統的に本当に金貯め込んでるところは最初に買われましたけど、この後に他の建設も買っていいのかっていうのはちょっと分からんとかありますけどね、はい、
利益が本当により稼げる力になるのか、あるいはアクティビストによってこう資産を吸収されるような形なのかで違いますもんね、はい、意味合いがね、
まあ、いきなりこの赤字になるような会社ではないんですけど、まあ、これ建設業っていうのは、まあ、そうは国がコントロールしてくれって言い方悪いかなと思うんですけど、まあ、そんな中で、ただそのからアップサイドもあんまりないから PBR が低いだけなんじゃないって僕は思ってるんですけど、これをだから建設業がその効率化するなしなきゃいけないとかするとするとどうするっていうと、まあ、ショーボンドみたいにその耐震特化みたいなのするとか、あとはそうですね、もうかっていうか大和ハウスみたいにもう土地活用をバンバンやるとか、だからそういう形でただ建設してるだけではやっぱり利益率ってある程度限られてしまうし、だからそれをなんかずっと効率的にやってきたところが、まあ、アクティビストに狙われちゃってって、ね、その次っていうのはあるのかな、まあ、何社かはあると思うんですけど、
プライム上場の企業が多いわけですから、ここちょっと改善しないといけないっていうところに向かってるんですよね、
うん、まあ何じゃどうしたらいいですかっていう話だし、
社会保険だとね本質的じゃないけど、まあ、まずそれやるんでしょうね、
まあ、やるんでしょうね、まあ、やっても、ね、やり続けないと、ね、またね儲かる会社はね、またお金貯まっちゃいますからね、ですし、 まあ、そもそも自社株買い、そもそもですよ、うん、自社株買いをしたら当然評価上がると思うんですけど、うん、セクター自体の評価が低いっていうのも問題ですよね。
あ、このね、セグメント自体のね。
そうそう。だから例えば、まあ、建設もそうだし、もうちょっと細分化すると、その、投資用マンション販売の会社とか、うん、めちゃめちゃ PR が、まあ、低いじゃないですか。あ、確かに、うん、だから、ああいうとこ、もうなんで低いのかっていうのが大事で、うん、まあ、業種だから仕方ないんだよねっていうのも当然あると思うし、うん、だって、うん、とはいえ、ずっと業績いいからね。うん、
でももしかしたらもうちょっと見直す、うん、PR 自体、あ、うん、PBR か自体とかもいろんなものが見直されるかもしれない。
そうですね。ですね、それか実は投資家が、まあ、まあ、その PBR 一上がりにしてるってもっと再編できんだろうって思ってるところはあるかもしれない。そう、経営説会社めちゃくちゃ多いですからね。だから、まあ、でも得意とか違うかもしれないですけど、統合してもっとスリム化できんじゃないってあるかもしれない。そうするとまたいろいろ入札の問題とかいろいろ出てきたりとかもするし、うん、今の規模でやりたいなっていうのもあるのかもしれないし、ね、ってなるとなかなかね、その PBR が切り上がっていくような感じ、特殊なことをやらないとないのかなとは思いますけどね、うん、はい、うん、
この建設株とかって、うん、不動産とかには影響はないものなんですか？
不動産価格が下がるっていうことはやっぱり景気が悪いということだから、うん、やっぱりこう民間の工事は減るよねっていうのはあるかな。ただ民間の工事もね、ピークはオリンピックだよっていう話をしたんですけど、うん、はい、まあ僕は全然そんな見通しはなくて、うん、もう特にまあスーパーゼネコンとかは、うん、まあ、大きな工事が結構各地で目白押しになってて、
オフィスもすごい建ってる
し、ね、そうだし、再開発だよね、うん、都市部の再開発がずっと続くんで、うん、意外と仕事あるよっていうのは今も続いてますよね、うん、だからもう大阪とかもずっとやってますし、うん、梅田の裏とかね、
すごいですよね、
大規模、
そう、あれこれ東京より実は都会じゃねえかって思い、一角だけに思うよね、だし名古屋も遅ればせながら始まってるからね、実際ね、うん、
寺中日記のすぐ横もね、うやって、うんうん、もうすぐ出来上がりそうですよね。
そうなんですよ。だから意外と東京も意外とまたねやるんかみたいな、ヒルズの横とかも、ね、やるぞみたいな話も出てますし、まあ、再開発需要っていうのは常にあるから、建設ってほん、まあ、いいんだけどね、うん、だけどなんかもう少し変われる材料がなんかないなって、本当に関係しますっていうふうになれば変わると思うんですけど、やりすぎるのはやっぱ問題だしね。
確かに、
うん、
あとはあれかな、製造業とか自動車関連ちょっと強いですよね、やっぱ円安もあって、
これはね業績がね、そうそう、この話僕もここまでしようかと思ったら、業績がねいいんだよ ね、
いいですね。
ただね、まあ、まだ5社とか、まあ、10社とかしか出てないんだけど、うん、おおいいねっていう、だからちゃんと今期予想は一応控えめにしてあるんだけど、隠しきれないこの4級がめちゃめちゃいいんだよ、
うん、隠しきれない、
隠して多分ね、あの弱気に出してるんだけど、
利益を出すと言いづらい、
これ各社ねめちゃめちゃいいんですよ、
やっぱりね、いいですよね、
うん、いいと思う、
出てきてますじわじわね、
見ながら、おお、これ挽回生産が一気に乗ってきてるぞみたいなのが、うん、各せその自動車部品の中でも出てきてるから、
そうですよね、
これはね意外とね面白い、
強いなと思って、
ずっとおっしゃっていた挽回生産がいよいよ、
1年続くからね、多分このままね、1年2年ぐらい続くと思うから、そのずっとその回復してくる軌跡が見えるかもよ、だからもう少なくともこの4級には見えてる、だからこのまま1級2級ってなっていくと、うわーってなる可能性はあるので、そこはねちょっと期待したいと思いますよ、僕は、
うん、それにまつわるね、いろんな分野ありますからね、うん、派遣とかね、
あとから追いかけても間に合 う、うん、こう銘柄とかもねあるかもしれないですね、でしょ、
うん、だからここはもう本当にテーマとして君臨しましたね、確実に ね、うん、だからもうちょっとずつ行くよって言うけど、もうなんかライトつきましたみたいな状況でいますよ、うん、
円安の水準も保たれてますからね、
うん、だからまあこのね、ちゃんと本当にお金が入ってくるロジックをずっと言い続けるっていうのが大事で、うん、まあそうすぐじゃないけどね、うん、まあ、それはでも株式として負けない大事さじゃない、うんうん、まあ、鉄も来たし、海運も来たし、鉄も来たし、ね、うん、次は自動車と、まあ、
食品も強いですけどね、値上げ
できてる、食品も値上げできたら強いですね、うん、まあ、値上げする理由がもう目白押しですからね、うん、もう卵が高いとかもうそんなんでいいから、ね、とりあえずもう、ね、ただ値上げを後悔している経営者もいそうだよね、
そろそろ、
だから意外とウインナー業界とか、うん、なんかこれ値上げしない方がよかった、売れ行き落ちましたみたいな話とかもあるみたいですけど、うんうん、 いいんじゃない、あみんな我慢できなくて値上げするから、
ね、卵とかはもうなんか、ね、こちらが適応してきたというか、
そうですね、
安すぎるから卵は海外に比べてめちゃめちゃ確か生で食べれるんですよ日本卵は、ね、
安全安心だからね、うん、これ ね、 ね安定価格になるとね、
うん、また鳥インフルエンザでね、その卵はね、かなり鳥が、まあ、処分という言い方は悪いけど、処分されてるんで、それが、生まれてから卵生まれ半年かかるか ら、 だからしばらく高いんじゃない、うん、1年ぐらい高いんじゃない、またインフルエンザになったりとかさ、うん、っていうちょっと結構辛い業界
ではあります、ね、不安定ではありますね、うん、はい、そして明日ですね、まあ、今日から行われていて、うん、明日、まあ、会見があるということなんですけれども、うん、日銀金融政策決定会合、これは、うん、まあね、ウィジンということで、
そうですね、はい、でも今のところ一応修正などは、
うん、そうですね、今回に関しては最初からやらないでしょう、ね、
やらないだろう、
まあ、日本は急いでやらなきゃいけない理由が乏しいと思います、
うん、今ね、
やっぱり物価もまあ上がってるというと、まあ、コントロールできる範囲内だと思いますから、うん、はい、で米外国もどっちかというともう利上げが終わった状況、うん、終わったというか、まあ、特に米国は最終局面だし、うん、まあ、欧州はまた別ですけど、うん、だから日米金利差を今後開くということは考えにくいの で、 で、ね、現状ではね、だから急いで緩和から引き締めの姿勢を示すという必要は僕はないと思います、うん、はい、
からフォワードガイダンスとか、はい、点検のお話がちらほら出てくるぐらいの感じですかね、
はい、はい、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さて、一旦ちょっとお締めになったというかね、あの感じだったんですけど、うん、またちょっと戻して
強いですね。
そうですね、うん、まあこの辺は、うん、日本株の決算はまだ織り込めてないと思うんですよ、うん、ほぼだってまだ150社ぐらいでしょ、だから多分3800、うん、なんですか、2300ぐらいか、多分3月で、それの3、そうですね、5% ぐらいなんで、まあ、何もできない状況なんで、まあ、うん、普通の、まだ期待がつながってるっていうだけだと思うんですけど、うん、現状、そうね、日本株が強い理由っていうのは、まあ、円安もあるし、まあ、意外と、まあ、上田さんもハト派だろうとこういうのもあるし、うん、っていうところが続いているので、まあ、日本株も売り込めない、まず売り込めないし決算期待が続いているというのはあると思います、うん、で、そうですね、日本もそうなんですけど米国の決算が、ね、ちょうどもう、出始めている状況でして、僕の資料もですね、いつもの、米国決算レビューをしたい7ページですね、はい、これは、2013年に19の、まあ、決算の予想というかね、決算が今出ている、状況なんですけど、先週末時点で 18% の企業が発表済み、約2割ですね、うん、の企業が発表済みで、で、76% の企業が利益、をね、人株予想の利益を上回っていると、うん、いうことなので、非常にですね、まあいいと。予想より上回ったらいいと。ただし、うん、前年同期ですね、まあ、あの前年の19と比較するとマイナス 6.2% ですよと、うん、というと現役ですという感じなんですね。で、この利益率もずっと下がり続けてまして、うん、今期も、まあ、そう予想なんですけど、下がる予定なんで7四半期それ、連続でのですね利益の低下と、いうことになっていて、これがですね底打ち感がようやく見えてきたなというか、まあ、てか、その、まあ、現役幅がちっちゃくなってきたということなので、そろそろ、まあ、こんなもんかなというふうになってきたのはあるんですけどね。はい。で、今後どうなるかっていうと、一応、次の、2四半期ですね。まあ、2級で、底打ちと。 それで、4級がから増益に転じる予想ということなんですけど、まあ4級は、この番組でもお話しました通りですね、非常に弱かったんで、だからまあ低い、本当に低い前年比を超えていくと、そう、予想、今期の予想じゃなくても前年同期、低い前年同期を超えていくと、いうことになっていて、米国の業績ってそんなに期待できない状況なんですよ。だからまあそんな感じなので、意外と、まあ、仮にね過去最高値とかでね、まあ、ダウとか SP でもいいですけどが、すんなりいってしまうと意外と高すぎるよねっていう、まあ、前回よりはちょっと期待が乗ってない、業績の期待がそんな乗ってない中での、まあ、頂点の、ね、到達になってしまうんで、それはあんまりよろしくないなというか美味しくないなと、いうふうに思いますけどね、まあ、ただまあ PR が高いというだけの、まあ、話になってしまうん で自社株買いもまあそんなに前ほどないしと、なるとやっぱただ株価が高いだけっていうのは十分ありえますので、そこは、注意したいなと思いますね。はい、
ただあの期待が薄いというか、期待されていないときにちょっとでも上回るとすごく好感される、
そうだね、だから最近言うと織り込まれているとは思うんですよ、この現役予想はね、だからこれが、一応、先々週末では 6.5% のマイナスだったんでちょっと上振れてはいるんですけどね、まあ、まだまだ米国の、ね、業績っていうのは厳しいというところですね。はい、
あの日本なんですけど、ちょっと2万8700円台を抜けて上に行くには何が必要だと思いますか？
日本もこれから決算があるから、まずその決算の、状況がいいことだよね。意外とこれは、今期の予想がね、2024年3月期の、ね、予想が、良ければ当然上がるんですけど、意外とみんな保守的なんで、あの実は前期の決算4級全4級が良ければ買われるっていうパターンが最近ちょっと見えてるんですよ、全部の銘柄じゃないですけどね、だからそこはちょっと着目し、普通だとスルーなんですよ、もう今期の予想だけ見ときゃいいかと、だけど前期の実績で四半期がやっぱりこの過去最高益になったりとか、伸びてたりとかするとこれまず行くんちゃうんっていうのはあるし、逆にそこが厳しいとどんな本気を予想を出しても売り込まれるというパターンは見られているので、そこはまあ注意した方がいいかなとは思いますけどね、日本はね、まあ、ただ、総じて、まあ、増益に前期増益なんか分かんないですけど、まあ、ポテンシャルは当然あると思うし、ただ控えめ予想でいかないというパターンはあるので、やっぱり1級2級かなぐらいからやっぱり盛り上がってくるというのがシナリオなんだけどね、一応3万とかするっていくなら、まあ、もう近いから、まあ、ちょっとした、ね、その時給の歪みでいっちゃう可能性も当然あるんですけど、まあ、ロジが整ったシナリオはそれかな、それを先取りになれば当然早く出るけどねっていう、まあ、そんな感じですかね。
なんか米国の、まあ、決算そんなに良くないかもという、ね、感じの話でしたけど、もし良かったら、今のこう金融不安 VS 高決算で戦いが起きるのかなとか思ってたんですけど、
ここは戦わないんじゃないかな、なんでかっていうと時期がずれてんだよ、もうこれいつも僕が言ってる理論なんだけど、この業績が上がるにもそう、まあ、ちょっと言い方むちゃくちゃだけど、この前の金融危機も金融不安もそう、これが全部年末年始の、その、下げに織り込まれてたんですよ。
なるほど、やっぱりもうそれに尽きるという
か、業績はずっと言われていたし、ね、そうそうそうそう、何か火種が起きるというのはもう年末で言われていて、
金利上がったらみんな苦しくなるの分かってるんじゃないですか、業績も苦しいし、銀行も金融機関もまあ苦しいし、ね、国も債務が、ね、増えるし苦しいしと、いうふうになるんだよね。
なるほどね。
まあ、ちょっとこれからの決算が出てくるのもまあ注目ですけれども、まあ織り込みは終わってるということで、
これ以上の想定外のことが起きたときが一番心配、
そう、ね、だからまあなんだろうねっていう、だってこれ想定外のことが起きなかったから日経平均の安値をつけなかったわけだ、
ですよ、ね、
っていうやっぱ説明が正しいと僕は思ってるんだけ ど、はい、意外とねそこがなんかそんなこと言うと、んなの予想できてたのかとか言うし、そんな不安になることねえよって言ったらめっちゃいろんな人に怒られるしね、
本当
にいいよ、ひでえ話やで、本当に
あまり楽観すぎてもちょっとね、ダメということなんですかね。
いやもう楽観です、バカですって言った方が、僕自分のことね、他の人だって自分はもう頭おかしいですって言った方が、あの受け入れられるのかなって思う、
ケラッとしてる方が
見やすい、そう許されるのかなと思うよね。何も小難しく言うつもりもないし、格好つけるのもないしって僕はそうなんだけど、それでもさ、なんか、うん、 なんか楽観な話すると怒られるんだよね、なんかね。
でも坂本さん、ロジックとかデータに基づいた上での判断ですから、
一応してんだけどね、なかなかね、
気持ちの支えになってる方もね、多いかと思います。
俺も新井さんの馬淵さんが結構心の支えですよ、本当に。
そう言ってもらえると
よかったです。
はい、ボソッと言いながら、そう、はい、それで、ね、まあ、結局、まあ、個別化も難しいけど、指数でいきたいわっていう人の話はこのコーナーなんだけど、はい、あ、そう、トピックがですね、この9ページなんだけど、うん、このクリック株365なんですけど、いや、これ、ね、恥ずかしいから知らなかったんだけど、はい、最近気づいちゃったことがあって、これスプレッドがですね、めちゃめちゃタイト化してるんですよ、うん、これ日経225のですね、まあ、指数の、まあ、クリック株365の取引なんですけど、はい、この平均の3月の1ヶ月の平均のスプレッドが 4.1 円になってるんですよ、うん、でこれどういうことですかっていうと、先物のスプレッドって5円なんですよ。だ、先物よりこのスプレッドが低下してるんですよ。あ、
すごいですよね、うん、これ精度が上がっているという
精度というか、もうそう、たくさん、まず売買する人が増えている、参加者がまず増えているっていうのがあるんですけど、これってめちゃすごいですよ、
ね、先物コストがね、
そうやるより 1円弱得なんだもん、こっちやった方が、うん、
うん、1円取るの大変ですから、
大変ですよ、
ね、ね、はい、読めないですから、
ね、だから、だから5回やるとそのぐらいになっちゃうからね、うん、だからそれと、まあ、なんでそうなってるかっていうと、またカバー先が増えてるのかなって、量とカバー先が増えてるのかなっていう2つかなと、まあ、まあ、カバーしますよっていう会社が、まあ、証券会社何社かあるんですけど、そこは増えてるのかなっていう、
ね、お取り組みの企業が増えて
る、そうそうそう、
多い方がいいんですね。で、
そうですね、次のページが、このスプレッド、まあ、その、うん、あの、間ですよね、その1円、これ 4.1 円の間が空いてるのの平均の動きなんですけど、これがやっぱりこの1月ぐらいからやっぱりこの割れることが増えてるんですね、
うん、
はい、
ですね、
うん、なのでこの辺とか意外とね、クイック川さんのところ注目が集まっていて、先物も結構いろんな、まあ、政策を、ウニ経験先物ね、まあ、あの東証さんというか、まあ、JPX がやっている、来週参加やっている分があるんですけど、あれもまあ、いろんな、まあ、バージョンが出てきたり、まあ、するんで、まあ、使いやすくはなってるんですけど、それでもやっぱりこの、もうやめますっていう会社も実はあって、こちらを使ってくださいっていう、クリック使ってくださいっていう会社結構あって、多分、岡さん、証券系さんもそうなのかなと、思っておるんですが、もうこれなんていうのかな、もうちょっとこれ、ヒアリングしないかわかんないですけど、まあ、システム投資が結構大変だったりするんじゃないかなっていう気がしますよ、先物、日経先物の方はね。だから、まあ、これは意外とシンプルなので、まあ、ですし、まあ、いつもお話してますけど、配当もつくし、意外とまあ個人投資家に馴染みがいいのかなと、思いますね、はい、
で、うん、来週はゴールデンウィークで4日がお休みなんですけれども、うん、まあ、ゴールデンウィーク中の過ごし方といいますか、
そうですね、
ま
あ、これはだから3日間、今回はあれか、5月は3日間ですね、
3日、4日、5日、
そうですね、これ平日も祝日もトレードできますんで、まあ、この辺見るとい
いですね、
はい、とかですね、はい、うん、
どういう戦略みたいなところは何か、
戦略は、はい、まあ、ヘッジかける人はかけてくださいっていうしかないよね、うん、一応、まあ、統計的にヘッジかけても毎年かけてもあんま意味ないよねっていう、はい、まあ、勝ったり負けたりなんで、うん、っていうことなので、まあ、それは今年ちょっと作ってないですけど、まあ、ちょっと大きな変動が嫌だっていう人はヘッジ使われるといいんじゃないかなと思います。
そのヘッジにというのは、個別で持っていたりとか、
そう、それ個別で持っているとこの日経金を、まあ、空売りするとかね、はい、まあ、米国株持っている方は、まあ、売買できるから、うん、そっちを普通にするというのもありだし、うん、
はい、
っていうのを、まあ、普通に、自分の戦略をね、考えていただければ、ちょうど土日あってその後なんで、ね、うん、考えていただけるといいんじゃないかなと思ってます、
はい、スプレッドも縮小してますのでね、
そうですね、
はい、ぜひ皆さん、まだやってみたことがないという方もね、うん、この機会に、チャレンジしてみるのもいいかもしれないですね、はい、うん、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡さんオンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、 皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは、岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ロボットバンク株式会社 COO 中義雄さん、常務鈴木豊さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お
二人はね、以前もね、ご登場いただいて、はい、
そうですね、2回目になりますかね、
はい、ありがとうございます。今日新しい情報があるということで伺っていきたいと思います。でロボットバンクさんは、海外メーカーと約40社の技術をつないで、サービスロボットを実装していく、こういうふうなことを進めていく会社になります。で2025年の大阪万博出展を目指しているということで、このサービスロボットで社会にどんな新しい価値を提案してくれるのか、まず改めて御社の事業について教えてください。
はい、そうですね、簡単にまあお話しますと、2024年って言われてますけれども、はい、まあ、非常にこう労働人口がこう減っていくというような、こう、まあ、社会がこれから、まあ、先進国を含め日本の中で起こってくると言われてますけれども、まあ、そこにこう、まあ、人の代替になるようなこうサービスロボットっていうのをこう提供していくという形でですね、人とロボットが共同して働くような社会を実現できるように、まあ、社会を作り変えていきたいなというところ、持っているような形で、
サービスロボット必要ですからね。
まあ、いろんな多分サービスロボットあると思うんですけど、どのようなロボットを取り扱いなのか教えていただけたらと思います。
そうですね、今まあ、本当に福祉の業界、食品の業界で、まあ、ビルサービスの業界、ホテルの業界、いろんなこうサービスの業界がございますけれども、非常に、まあ、その中でもやっぱ共通しているのってやっぱお掃除、どこの業界もお掃除しない業界じゃないんですよね。なので必ずこうお掃除の仕事って絶対出てくるんですけれども、まあ、そういったその、まあ、掃除ロボットをはじめ、そういったその、まあ、例えばビルの案内をしてあげるようなこうロボットであったりだとか、まあ、最近ちょこちょこ見るようになりましたけれども、まあ、配膳という形でこう、食の、まあ、お届けしたりだとかですね、まあ、そういったことができるようなこうロボットを今は中心にやらせていただいているような感じがございますね。
最近社長が海外、長期で海外出張されていたというふうに伺ったんですけれども、最近の海外のサービスロボット市場の状況っていうのはどういうふうになってるんでしょうか。
あ、鈴木さん、はい、よろしくお願いします。
はい、そうですね、まあ、ここ3年ちょっとずっとのコロナで、まあ、日本から見ると結構、まあ、なんていうか、社会全体はあんま変わってないんですけれども、ただし海外ですとここの3年という意味でもかなり大きな変化がありまして、で、まあ、いろんな意味で大きな変化あるんですけれども、そのうち一つはやはりいろんな新しいロボットがどんどん出てきてるんですね。いや、なんていうんですか、クオリティの結構高いものも含めていろんなもので出てきておりまして、で品種も含めてどんどん良くなって、品質も良くなって品種も増えてっていうことで、だそういった意味で言うと、社長実際今回の、まあ、4週間弱ですか、海外行っておりまして、でそれでいろんなメーカーさんとその、まあ、それでディスカッションも含めて意見交換も含めてやると同時に、彼らの今現状ですね、いろんな意味でチェックできて、でかつやはり彼らとトップ同士の、まあ、なんていうか会話といいますか、情報交換といいますか、その辺がやはり非常に重要でして、で、まあ、特に中国に関して言いますと、まあ、弊社の社長は、まあ、中国の方なんで、そういった意味で、はい、まあ、中国同士で腹割って話せるみたいなことができますんで、その辺がやはり普通の、まあ、あれは日本の会社なんですけれども、まあ、日本人と中国人の間でやり取りすると何らかの壁やっぱあったりしますんで、それがなく、でそれで、まあ、今回30数社回りましたんで、 だそういった意味での効果という成果といいますか、まあ、非常に、まあ、あったのかなということが言えるかと思います、
ね。まあ、多様なニーズをキャッチできるし新しい最新のロボットの情報もキャッチされて、うん、
おっしゃる通りです、
ね、それを国内にまた持っていらっしゃる
そうですね、うん、で彼らが特にここ、うん、まあ、彼ら的にその、まあ、コロナの中でもどんどん新しい商品の開発といいますか、うん、ずっとやっておりまして、だそういった情報をそのキャッチすると同時に、うん、まあ、現場で実際に見せてもらうとか、でさらに言うと今開発中のものも実は結構見せてもらいまして、
いいです、ね、
だそこがやはりちょっとしたポイントなのかなと、
うん、ちょっと言える範囲でちょっとこれまでなかったような新しいトレンドとかってありました？
もともと日本って実は漫画の世界でいくと鉄腕アトムであったりだとか、うん、はい、ドラえもんであったりとか、はい、実はそのロボットと一緒に共同で働いたりとか生活するっていうのは実は世界は、うん、先にやってるはずなんですよ ね、
はい、
だから本当は受け入れる姿があるこう社会だとは思うんですけれども、うん、はい、まあ、そういったその世界にもかかわらず今まだなかなかそういったサービスロボットっていうところが導入がこう進みきってないような状況なんですけれども、うん、まあ、そのあたりが今、まあ、ちょっと新商品なんでなかなか詳しくはお話ししにくいところはあるんですけれども、うん、新たなこう未来を作っていくっていったところをこう非常に、まあ、次の一手としてはですね、うん、メーカーと貿易商ではなくて一緒に作り込んでいくっていう、うん、開発メーカーとして我々開発メーカーとして一緒に作っていくっていうような形のこう進め方を進めていく。
例えばですけれども、例えばその物を運ぶもの、なんて言いますか、まあ、台車、まあ、自動 AI についてる台車みたいなもの、
はい、
で下のパートはある程度、まあ、大体出来上がったと、うん、じゃあ上のパートどうするかっていうのは、うん、実際、まあ、お客さんのニーズもいろいろありますんで、うん、その中で回れるノウハウも含めて一緒に開発する
といいますか、お客様との接点 UI UX、
そうですね、
コミュニティのところがいろいろ成長できるところがあるということですね、はい、うん、で
それがかつクオリティが上がって値段が下がってるっていう、う
ん、なるほど、今だからそうなるとこのサービス業の方々ってちょっとコロナでダメージきついじゃないですか、でかつ人手不足なんですけど、だからそうなると御社のロボットを導入したいという企業さんかなり多いと思うんですけど、安く利用できる方法とかってあるんですか？
そうですね、まあ、安く利用できるっていうのも一つありますし、うん、もう一つはその今おっしゃっていただいたように、うん、コロナっていうこともあって、はい、回転率が非常にやっぱ下がっている、
そうですよね、
人が集まらない人が、うん、まあ、そのサービスできる人が集まらないということで、う
ん、供給側がね、
供給が追いつかないということで、うん、例えば稼働率を6割で止めちゃうとかですね、
はいはい、
いうことでこうトップラインが上がっていかないとかっていうようなやっぱ社会が今広がっているんですけれども、うん、まあ、そのあたりをこう、人の代わりにこうロボットが活躍していくことによって、まあ、100% の稼働率に持っていくということでいくと、今度トップラインが上がっていくような形になっていくわけですよね。で逆にコストダウンという点でいくとですね、やっぱりその今例えば1時間に100円稼げるものが150円稼げるようにこう、なんていうか回転率をこう上げていくとかですね、言ったりとかいうところの、人が、まあ、人の能力ではどうしてもこう疲れがあったりだとか、うん、ちょっとタバコ吸っていこうかなっていう、 こう限界があったりとか、うん、はい、いろいろあると思うんですけど、そういったところがこうしっかりとね、まあ、お安い価格で頑張っていただけるというところが非常にね、うん、面白いところかなと思いますね。
で、まあ、まあ飲食店を想像してもそうなんですけれども、実際に顧客の皆さんが使用していく場所として、まあ、同じ環境が存在しないのかなというふうに思うんですけど、まあ、どんなふうにサービスロボットのこう有効活用を提案していってるんでしょうか？
そうですね、今おっしゃっていただいたようにやっぱその飲食店ってやっぱそれぞれ例えばこう入った時の印象見た目であったりだとか、うん、はい、あ、この店すごいな立派だなとかっていう、こうやっぱりそのそれぞれ環境がやっぱ違い、当然違いますので、はい、なかなかこう一品一用でこう、まあ、貿易商のようにこう作ったものを売るっていうところだけだからやっぱりしんどいかなっていうところはあるかと思うんですね。で我々先ほどお話をさせていただいたようにメーカーさん、まあ、中国、その AI の、中国、アメリカを含めた海外の AI の作っているメーカーさんと結構いろんなところで、まあ、手を組んでいるような状態ですので、はい、アジャイル的にこう、まあ、作りながら、開発をしながらですね、現場に最適化をしていくっていう形のこうノウハウを作っていっているようなイメージなんですね。
うん、
ですので、まあ、一品仕様な、まあ、 例えば8割が標準だけれども残り2割のこう最適化をしていくことによって幅をぐっと広げてユーザー様がのこう使っていただける範囲をこう広げていくとかですね、
とにかくユーザーさんの、まあ、聞き取りというかニーズを知ることで、
うんですね、
こういうふうに活用するんですよっていう、まあ、有効活用の手段を提案、まあ、一件一件していってるということですね。
そうですね。でそれがまあ我々の最後はノウハウになって力になって帰ってきますんで、まあ、あのそういった意味でこう今までできなかったようなところを実現していく、まあ、先ほど言ったようにドラえもんの世界を実現していくというようなところをこうやっぱ目指していっているような感じでございますね。
企業としてはこれ、まあ、ロボット導入したいときに少しこう自治体の補助金があったら助かるなとかあると思うんですが、このあたりの制度も利用可能なんでしょ
うか。やっぱ多いですね。今最近でいきますと多いですね。
はい、IT ツール導入みたいな、
まあ、事業再生補助金が多いですかね、うん、今まで人がやっていたものをロボットが変えるっていうことでいくと、業態自体が変わってくるような形ですので、まあ、そういった意味でその事業再構築を活用しながらですね、導入いただくケースはやっぱ多くなってきていますね。
坂本さんいかがですか。
御社の商品はこれは買い切りなのかリースなのかっていうのがあるんですけど、まあ、最近ちょっとリースはいろいろオフバラできないみたいな話が、まあ、ちょっとアイファーストだったら出てきたりとかしてるんですけど、この辺のまあメリデメみたいなのを教えていただけたらと思います。お願いします。
そうですね。両方ユーザー様によっても違うところはありますけれども、まあ、確かにおっしゃる通りオフバラできないので、あんまりメリットって、リース的なメリットっていうのは少なくなってはいるんですけれども、さっきお話のあったように、人と、まあ、人件費と比べてどれだけこう効率化しているかとかですね、言ったところのこう観点であったりだとか、やはりこうロボットって日進月歩でどんどんどんどん新しいものが出てくるので、5年、3年後、5年後置き換えたいっていうところもやっぱあって、なんて言いますか、リースでやっぱりやられるケースは非常に多くなっているところはございますね。
やっぱりこのサービスロボット業界もかなり進化がね、早いかと思うんですけれども、ね、スタートアップ企業である御社が、まあ、最先端を常に走り続けているという、まあ、秘訣、何か、まあ、一言ありましたら教えてください。
大前提はやはり三方よしって言いますか、今の言葉で言うと、そのステークホルダーって言いますか、重視ということで、はい、まあ、お客さんの X。UX ですね、いうことはもちろんのこと。で、あと、まあ、技術革新ですね。それと新しいものをどんどん出して、お客さんが、その、使いたいものといいますか、まあ、どんどん出し続けて、で、それで、まあ、業界をリードしていくといいますか、ようなことを考えております。
あと、御社サービスロボット業界のアップルを目指しているというふうに聞いてますけれども、これはまあ他社が真似できないようなところが強みかと思いますが、これどういうふうにやってらっしゃるんでしょう。
はい。で、まず今申し上げたような形で UX もそうなんですけれども、やはりお客さんのユーザーから見て、御社の商品いいよねっていうようなことがまずやはりないとダメだと思いますんで、ですから UX と同時に、まあ、商品の革新性ですね。あと、お客さんから見るとデザインもそうなんですけれども、使いやすさといいますか、次は使いやすいと、かっこいいと。特にロボットなんかやっぱかっこ悪いと、多分入り口が多分入ってこないといいますか。そういった部分であると同時に、あとの会社の、まあ、内部のあれで言いますと、まあ、いろんな人材をどんどん取っていこうと、いわゆるその、まあ、アップルもそうなんですけれども、もう本当にいろんな国籍の人間が入っているわけでして、で我々もそれを目指しておりまして、まあ、英語できれば、中国語できれば、日本語できれば、まあ、そういった優秀な人材がいればどんどん取っていこうと、でさらに、まあ、より重要なポイントとしましては、はい、いわゆるその我々のエコシステムですね、を構築しますと。で、それ何があるかというと、ハードもソフトも、あとはその、システムそのものですね。いわゆるロボットのシステムといいますか。
ラッカーね、はい。
全部つなげるような形で、はい、で、全部やることによって、その、なかなか何と言いますか、他社の参入も含めて難しいような形になることになるんですけれども、お客さんから見ると使いやすくなるんですよ。
なるほどね。はい。でまあ、今回大阪万博の出展をもう予定されている。
そうですね、うん、今予定しておりまして、審査的にはほぼほぼ最終段階まで今来ているような状態になっております、
すごいですよね、
そうですね、来月にはなんとか契約にはこぎつけていきたいなというところではちょっと考えているような感じでございます、ね、
楽しみですね。
楽しみですね、これでもう世界に ね
日本のこの、
はい、サービスロボット、
まあ、やっぱり夢を届けたいっていうところが、ね、やっぱり一番大きなところがやっぱありますので、そういった中でも万博っていう象徴的な、ね、イベントにこう積極的に参加させていただいて、でそこでこう皆様にこうアピールといいますか、夢をお届けできるような機会を作っていければなと思ったところでございます、
楽しみにしております。
ぜひお越しください。
中さん、鈴木さん、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでは、馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあということで、まあ、今週の注目ポイントをまず教えていただきたいんですが、坂本さんからお願いします。
なんかね、半導体の話、熊本の半導体工場の話でもする、うん、なんかみんな注目してるけど、うん、意外と働き手が少ねえみたいなのがあって、うん、で、まあ、そんな記事が回ってですね、で、まあ、ツイッターでなんでかねみたいな話したら、みんながいろいろ意見くれたんで、うん、まあ、そのまとめみたいなのしたいなとか思ったりもしてます、はい、
坂本さんならではのですね、
う
ん、
いやいやいや、
はい、お話のまとめ方という感じですね、うん、楽しみです。さあ、そして馬淵さんはいかがでしょうか。
はい、私はIPO 市況が活況なので、はい、その中で、まあ、少し大型株のねと言ったらもう大体もう想像つくと思うんですけれども、はい、その深掘りしたいと思います、はい、
ということで坂本さんからは、まあ、半導体関連のお話ということで、で、馬淵さんからは活況の IPO 関連のお話をいただく予定になっております。まあ、皆さんね、どんな銘柄が来るかなと今ワクワクして、はい、待っていらっしゃるかと思いますけれども、坂本さん、馬淵さんの気になる注目銘柄はこの後の YouTube 配信、 YouTube 限定配信で解説をいただきたいと思います。そちらも合わせてお楽しみください。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時15分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております。さて、来週お休みです、
うん、そうですね、はい、FOMC どうなんだみたいなコメントも来てますけど、
もあるし、ね、
まあ、普通に1回利上げしてっていうところはまあちょっとあって、うん、で そんだけじゃないっていうか、まあ、あと方向性をみんながどう見るかですけど、うんうんうん、まあどうなんですかね、利下げしても何回かしてまた様子見っていうのが、
うん、そうです
ね、まあ、なんかだらだら下がるような、ね、見通しになってるけど、うんうん、他なんか意外と1回下げて何回か下げて様子見だと思ってますけど ね、はい、
いきなり下げたらね、またちょっとね、
またね、まあまあ
インフレが高まることが、そうそうそう、皆さん一番懸念してます
、うん、4時発言で 2% に 2% にうんぬんとか言ったけど、うん、何年だろうすぐって 2% にするにはどういう政策取らなきゃいけないですかっていう話で、うん、ちょっとなんかプーってなってしまったんですけど、うんうん、2% にしたかったんですかみたいな、うん、そうそうそう、
一応ね、
米国の話で、ね、今ね、うん、そうそうそう、
いやでも日本もね、当面はまあハト派で安心かというところでさ、まあ、その後がどうなるのか、
もうしばらくハト派じゃねえの、もうなんか、
まあね、
どうよ、
あまりサプライズなく言っていただきたいですけれども、
だって利上げしてほしい人とかいないでしょ、
そうですね、
債券のストラテジストとエコノミストだけなんかいつも騒いでるっていう、そんな感じかなと思うけど、
ね、インフレを過度にやっぱり懸念されてる方も一部、
ね、まあいるけど、いやそれは今の日本じゃないと思う、
ああそちらですね、
僕は思ってます、うん、はい、
はい、ということでね、もう来週放送があればよかったのにという感じです ね、はい、気になりますが一週空いてしまいますけれども、連休ね皆さん楽しくお過ごしください、うん、 しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。まあ、繰り返しですが、来週は緑の日で祝日のため番組もお休みとなります。また再来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。